今日の箇所は、主イエスが荒野で受けた誘惑の物語が記されています。キリスト者であること、クリスチャンとは何なのか、このテーマを少しずつ聖書から学んできました。キリスト者であること、それはキリストに習うものとして生きることです。かつて坂野先生が、なぜイエス・キリストは人となられたのか、このようなテーマでメッセージをされたことがありましたけれども、なぜイエス様は人となられたのか、私たちはそのことを真剣に考えなければならないと思います。イエス様がその生涯をどのように歩まれたのか、この朝私たちは荒野で誘惑を受けるイエス様、その3つの姿から共に学んでまいります。一節から三節をお読みします。それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。この朝第一のイエス様の姿は、石をパンに変えるように促されるイエス様です。イエス様はこの日、悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に来ました。試みとは、自分がどんな人間であるか、自分がどんな応答をする人であるか、それが明らかにされるものです。試される、試みられるというのは、自分が明らかにされるということです。学校のテストであれば、これまで学んできたことをどれぐらい理解しているか、それを自分のものとしてどれほど体現できるか、それが明らかになります。面接であれば、お互いにこの場所で一緒に過ごしていけるだろうかと、それが確認されます。今申し上げたテストあるいは面接など、そういうことは基本的にはお互いのことを思い合って尊重し合ってなされることだと思いますが、一方で試すということを思うときに、悪意によって人が試されるということもあります。相手のためではなく、相手の真実の姿を明らかにし、お互いを立て上げるためではなく、陥れるため、相手の弱い部分を明らかにし、さらにそこを追求しようとする、そんな試みもあります。悪魔というふうに訳された その言葉は、ディアボロスというのが元の言語ですけれども、ディアボロス、それは抽象するもの、誹謗抽象するもの、攻撃的な人という意味です。まさにイエス様が今立ち向かおうとしているのは、善意ではなく悪意を持って試そうとしてくる、そういう存在、相手のためを思ってではなく相手を陥れるために近づいてくる、そういうもの、そこにこう立ち向かう、向き合おうとしているイエス様は、ご自分が今最も弱り切った時を過ごしています。ここに記されている通り、40日40夜断食をし、肉体的にもおそらく精神的にも弱った、そのところにこの抽象するものは近づいてきました。そして何と言ったのか、あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じなさい。イエス様がこの日初めに受けた第一の誘惑は、石をパンに変えてみたらどうかという誘惑でした。ヘンリー・ナウエンという人がいますけれども、その人はイエスの御名でという著作の中で、この悪魔の声を能力を示せという誘惑、この第一の誘惑は能力を示しなさいという誘惑だと言いました。あなたが神の子ならば、能力のあることを示しなさい。あなたがどれほど優れた器であるのか、それを示しなさい。神の子なんだったらそれができるでしょうと。人は自分の優れていることを示したい、能力を表したい、そのような誘惑にさらされていると。確かに私たちが置かれている世界は、自分がどれほど優れた人間であるか、それを何とか説明しなければなりません。私は無能ではなく有能なんだと、それを示さなければならない。無能ではないということを証明しなければならない、そんな誘惑にさらされています。イエス様もまさにそういう誘惑と戦われたんだと。確かにイエス様は石をパンに変えるという信じられないような能力をいつでも発揮できたかもしれません。そして神の子として、神に愛されているものとして、それがどれほど特別な存在なのかということを示す必要もあったでしょう。でも今日このところでイエス様が立ち向かっているもう一つの景色は、40日40夜断食をし、その胃袋には何も持たない、まさに死ぬほどの空腹を抱えながら、圧倒的な渇きを携えながら、こんなに飢え渇いているこの私を満たすものは何なのかという叫びだったのではないでしょうか。私の人生を満たすものは何なのか、 40日にわたる断食は間違いなくイエス様を消耗させ弱らせ多くの余裕を奪ったことでしょう。私たちはこれを想像するしかありません。もしかしたら1ヶ月以上このような食事を断つという状況に置かれた方もいるかもしれませんが、私たちは半日すら水や食事を我慢することができません。丸1日でも3食を食べないならば、もう口の中は喉はカラカラに乾いていき、そしてこの内側は本当に針で突き刺されていくような断続的な痛みがやってくると思います。食べ物がない、そのような状況は、飢え渇いていくという状況は私たちの体だけではなく心も疲れさせるものです。イエス様の場合、これほどの長期間にわたる空腹を過ごされたわけですから、それが何ともないわけがありません。死ぬほど飢え渇いている、早くこの胃袋を満たしたい、意思をパンに変えたらいいじゃないか、追求するものはこう言っています。乾いているならその腹を満たせばいい、意思をパンに変えたらいい、どんな手段を使ってでもあなたが望んでいることを叶えたらいい、そんなに苦しんでるんだから、あなたは神の子なんだから、もうそれ以上ひどい目に遭わなくてもいい、すぐにパンを食べなさい、早くその空腹を満たしなさい。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。最も弱った時にこそ私たちは自分の心の叫びに気づくことがあります。限界に近づき、どうしようもなくなったその時にこそ、私は本当のところをどう思っているのか、私はカラカラに乾いている、飢え渇いている、私たちの底知れない渇きを満たすものは何なのか、一時的に私たちを満足させるものは私たちの周りにいくらでも散らばっています。欲しいと思うものはある程度、もちろん程度の差はありますけど、ある程度はきっと私たちは手に入れることができるでしょう。でも私は本当に何を求めているか、私の最も渇いているこの奥深い部分を満たすもの、何が本当に私を満たすのか、それを私たちは知りません。私が何を求めているのか、それを私たちは分かりません。 イエス様は言葉だと言います。イエス様はもちろんその空腹を抱えて、間違いなくパンも必要とされました。でもそれと同時に、それ以上に、私は神の口から出る一つ一つの言葉で生きると答えたんです。確かに私たちの体を支え生かすのはパンやその他のものによっても支えられますけれども、でも本当に私を生かすもの、それは言葉なんだ、神の言葉なんだ。神の声によって私たちは生きる。この朝私たちはそのことを信じたいと思います。第2の部分ですけれども、5節から7節です。一部をお読みします。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら下に身を投げなさい。ここまでにします。二つ目のイエス様の姿は、身を投げるように進められるイエス様です。皆さんはこの誘惑がどういう誘惑だと思われるでしょうか。悪魔はイエス様が私は神の言葉で生きると言われたのを受けて、彼もまた聖書の言葉を引用して、そして身を投げてみなさいと提案しました。聖書にはこう書いてあるから今度の提案は問題ないでしょうと。身を投げなさい。この第2の誘惑は、あなたは強い人であることを、あなたは頑丈であることを証明しなさいというものです。あなたは神の子なんでしょう。愛されている人なんでしょう。ではきっと強い人、頑丈なはずではないかと。それを証明しなさい。あなたが特別であることを明らかにしなさい。聖書には御使いたちがあなたを守って傷つかないようにすると書いてあるんだから、それを証明したらいいじゃないかと。神の子はきっと傷つかない。神の子はひどい目には遭わない。それを証明しなさい。イエス様が連れてこられたところは神殿です。イスラエルの中で最も中心部分であるその場所にはたくさんの人々が集っていたはずですから、もしイエス様が神殿のその上から身を投げ無事であったならば、多くの人がそれを目撃することになります。なんてあなたはすごいんだと、あなたはなんと特別で頑丈で強い人か、無傷ではないかと。もし人々があなたのその屈強な体を見れば、きっと人々はそれを見てあなたを称賛するでしょうと。ああ、神の子として生きるということはこういうことかと。こんな大変なことをしても傷つかないのかと。 と皆があなたに従うでしょう。私たちは自分が愛されていることを試したくなります。私が特別であるということを証明してみたくなります。悪魔が言うように、もし私は神の子ならば、神の子供として愛されているならば、身を投げてみてどれぐらいひどい目に遭わないか。私の人生がどんなに幸福で満ちていて、逆に不幸な目には遭わないか。どれぐらい素敵な生活を送れるか。もし神が私を愛しているというならば、もうそれをこう神様は証明してください。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。神に愛されている。イエス様はそれは試すことではないと言われました。自分の人生に、自分の身にどんなことが起こるか、それによって自分は愛されている、愛されていない、自分の身にどんなことが起こったのかは、その最終的な判断の材料にはならない。イエス様は神の言葉によって生きる方です。イエス様は信頼しています。この方は荒野にさらに登るその前に一つの声を聞いていました。これはすなわち、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。イエス様はその声を信頼したんです。何があったからではなく、私はこう語られたから、私はそれを信頼している、私は神を試さない、愛されているということにおいて私は神を信じる。私たちは愛されている人です。愛されるために、こう私たちは生まれたんです。しかし私たちは本当に自分が愛されているのか、神様によって創造された私は特別なのか、今日も私たちはそれをどこか信じられずにいます。私が愛されていることを、私が特別であることを証明してほしい。私たちは悩んでいます。イエス様は自分の身がどれほど特別で頑丈であるか、それを証明しようとはされませんでした。私はこれが本当に福音だと思います。もし私たちキリスト者の模範としてのイエス様があまりにも強ければ、この地上においてイエス様が無傷で傷つかず、信じられないぐらい頑丈で、そういう強い人ならば、私たちの生涯はそれを目指すことになります。イエス様のように 強くなければならない、傷つかないようにしないといけない、無敵でなければならない。神のことは、神に愛されているものとは何でもできるようにならなければならない、そんな力ある人間を目指さなければなりません。しかしイエス様はこの誘惑において、私はその地、この地上においてそれを示しはしないと。私たちは強くならなくても良いのです。最後のところです。8節と9節をお読みします。悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せてこう言った。もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげよう。今朝はこう最後のイエス様の姿は、偶像礼拝を迫られるイエス様です。短く触れたいと思います。先ほど紹介したナウエンは、この第三の誘惑を権力への誘惑とも言いました。権力とは隣人、自分の最も近しい人たちを、また他の人を支配しようとする力です。悪魔はイエス様にこの世界の王国と栄華を見せて、あなたはこんな影響力が欲しくないかと、あなたがそのようなものを求めるなら人に言うことを聞かせられる、そういう力に憧れるなら、それをあなたにあげようと。自分の言うことを人に聞かせられる、そんな力が欲しくないか。悪魔は自分を権力の象徴として、私を礼拝しなさい、人を支配することのできる力を礼拝しなさいと言いました。礼拝とは自分が大切にしているものに心を注ぐことです。私たちは自分が価値を置いているものに向かっていつも心を注いています。それが礼拝なのです。私たちは自分が最も価値を置いているものに自分を使ってきたはずです。人は自分の生涯をどのように生きたいと思っているか、それは何をいつも礼拝しているかに現れます。何を礼拝しているかで、何に心を注いでいるかで、自分の生き方というのはそこに現れているということです。あなたはこの限られた地上の生涯で何を礼拝していきたいですかと。権力を象徴するこの者は私を礼拝せよとイエス様に呼びかけました。下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ仕えなさいと書いてある。 どうしてサタンが権力を与えようとしたのか。おそらくそれは私たちがどこかでこの権力というものを欲しがっているからでしょう。ある人は権力というものは本来時間をかけなければ実現しない人間関係をたやすく与えてくれると言いました。本当ならば時間をかけ信頼関係を築き上げて実現していくものを権力というものは問答無用に従わせることができます。形式上はそうすることができるものです。本当は時間をかけて心を合わせ互いに協力しながら向かっていくプロセスを無視して人を従わせることができます。もし自分の一言で物事が進んでいくならば、それはなんて魅力的なんでしょうか。このサタンの誘惑は私たちのうちには思い通りに人生を運びたいというそのような望みがあることを明らかにしています。下がりなさい。主を礼拝し主にのみ仕えよと書いてある。イエス様は権力を行使する人生を選びはしませんでした。神の子として生きるのはそういうことではないと。自分の思い通りに物事を進めていくことが神の子供としての生き方ではない。支配することではなく、むしろ仕えることである。まとめたいと思います。この朝、私たちは荒野で誘惑を受けるイエス様を見てきました。私たち人を代表して最も強い3つの誘惑と向き合われたその姿です。私たちはイエス様に習うキリスト者です。イエス様がこの日私たちに見せてくださったその姿は永遠の言葉に満たされ、強さを求めず使えるものとして生きるそのような姿でした。私たちは今朝もキリスト者として生きたいと思います。永遠の言葉によって生き、強さではなく使えるものとして歩む。私たちはこれで十分なのだと思います。いかがでしょうか。しばらく黙祷をもって主の前に静まりたいと思います。